もしもし。
はい。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いいたします。はい、
最初に年齢を教えてください。
63歳です。
63歳。結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
69歳です。
69歳。お子さんは？
全部3人独立しておりまして、30代の子供が3人おります。
じゃあ今ご主人と2人で暮らしてるわけですね。
はい、そうです。
はい、わかりました。で、どんな相談でしょうか？
夫のことについてです。
はい。
特に女性に関することです。
はい、特に女性に関すること、どんなことが問題なんですか？
関わりのある女性が、まあ、一応3人おりまして。
はい。
古い順にお話ししますが、
はい、
独身の時に、
はい、
職場関係のサークルで、
はい、
まあ、女性が一人いたんですけども、
はい、
本人不在の飲み会で、
はい、
〇〇さんが好きだと大きい声で叫んで、
はい、
大の字に寝てしまったみたいなことがあったということを聞いております。夫の知人から。
は
それが一人です。
はい、
で、今から20年ぐらい前、
はい、
単身赴任期間中、
はい、
2年間ほど、
はい、
部下のパートの女性と交流がありました。
はいはい、交流があったっていうのはどういう関係？
あ、俗に言うその浮気とか不倫とかっていうことではないと夫は申しております。
はい、
で、確かに相手は全く夫に関心がないのですが、
はい、
夫の方が一方的になんて言いますか、迫るというか、
はい、
そういう感じです。
はい、
で、それにつきましては、
はい、
単身赴任から帰ってきた後2年ほどして、
うん、
荷物を整理した中に、
うん、
ある男性で抱きついたという日から、
はい、
2年ぐらいの日記と、
はい、
その期間に女性の方から先にメールを送らせたというメールのやり取りが全部閉じてあったものを私が見つけたことでこのことが分かっております。
はい、
で、もう一人は今から1年ほど前、
はい、
第二の職場、小さな職場なんですけども、
はい、
そこに居住も一緒の夫婦がおりまして、
はい、
同じビルの中に、
はい、
で、何を思ったか私の夫はその奥さんの方が部屋にたまたま来た時に、
はい、
口から何を考えたわけでもないのに、
はい、
旦那さんの名前丸々に内緒で、
はい、
キスしたいんだけどと口から出てしまったそうです。
はい、
それでその 2,3 日後に社長が間に入ることで、
はい、
まあ、ちょっと示談というような形で、
はい、
今、まあ、顔は合わせますが、
はい、
接触のないような配慮のもと仕事を続けております。
はい、
ということで、
はい、
3人の女性がおりますが、とにかく突然何かその変なことを言ったりやったり、前もって準備したわけでもないのにやります。で、それが若い女性とかそういう未婚の人とかではなくて、むしろ3人の子持ちだったりとか、そういう人に向かって自分になんかこう関心を持ってそうだなって思っちゃうと制御が不能、もうそういうことを言わずにいられなくなってしまうということがありました。
うん、
それでご相談したいのは、これから、
うん、
そのことが多分またあるだろうと。それでまた老後だから、もう年寄りだからそんなことはないだろうとは思うかもしれませんが、私はむしろ老後女性の介護士さん、
はい、
などともこれから本当に身体的な接触もありますし、
はい、
ちょっと自分が司法といいますか、ちょっと正常じゃなくなってきた時の制御ができない状況になれば、
うん、
ますますそういうことがあるのかもしれないという、まあ、ちょっと心配とありまして、
うん、
そうならないためには、
うん、
今は毎日今日もちゃんとやるぞと言葉で唱えてから仕事に行ってます。でも、はい、もし病気であれば、
うん、
心療内科にでも行かなければいけないものなのか、
うん、
もし行っても治らないとしても、
うん、
何か心がけで抑えておけるような、
うん、
方法といいますか、 とにかく何でもいいから教えていただきたいんです。
あなたご自身はご主人の性格をどういうふうに見てるわけですか？
お母さんとの記憶がいいことも悪いことも何も記憶に残るものがなくて、父親が母親にお前もっと子供の子と面倒見てやったらどうだっていうのを何回か聞いてるそうです、
うん、
だけども虐待したりいじめたりなんていうことはしてないそうです、
うん、
でも学生の頃から就職した頃にかけて何かいつもせかされてるような、もっともっとって追い詰められてるような、とても落ち着かない毎日だったそうです。
記憶にないっていうことは心と心の触れ合いがなかったということですよね。
そうなんです。
自分が自分として生きてない人っていうのは思い出がないんですよね。
ああ、やっぱりね、記憶がないって言ってます。何でもで、父親は親戚に自慢するために自分をやっぱりよく利用してたってます。
ということはお父さんとお母さんが心理的に問題があって、お父さんとお母さんが自分の心理的な問題を解決するための道具として生きてきた。
そうです。
それであなたの今日の相談っていうのは、
社会的にまたああいうことをしては本人も不幸だろうと思います。
うん、
ここでちょっと抑えられればなという。
抑え込むのは難しいですよね。
そうですか。
だってご主人の心の中の無意識の部分には様々な感情がもう全部抑え込まれているわけですから。
そうです、無意識です。本当に
意識の上では今あなたが話したようなことっていうのをしないと思っていても、無意識の部分にはやる必要性があるんですよ。
はい。
カレン・ホルノイという人は感情的盲目性と言ってるんですけどね、
はい、
エモーショナルブラインドネスという感情の盲目性です。なんでこんな愚かなことをするんだということってのは世の中にはいっぱいあるわけですよ。それを全部ひっくるめて感情的盲目性という言葉でカレン・ホルノイは言ってるんですけど、感情的盲目性はその人の無意識の必要性だと。つまりその人の無意識にはそういうことをする必要があるんだということです。だから最初の独り言で丸々さんが好きだって大の字になって大騒ぎするっていうのは、そういうことをする必要が本人にはある。
何かあったんですね。
人間っていうのは過去の集積なんですよ。だから小さい頃からのいろんなものが積もり積もって、それが全部ご主人の無意識に集積されてって、それが出てきていると。だからあなた心療内科って言いましたけれども、
はい、
もしこういうことがもう多いようであればですね、
はい、
ちゃんとやはり心療内科に行った方がいいと思いますけれどもね、
はい、
今日はですね、スタジオに弁護士の中川淳先生がいらっしゃってるので、お話を伺ってみたいと思います。
こんにちは、中川です。
よろしくお願いいたします。
ちょっとね、状況がよくわからないのが、
はい、
ご主人が母のことで心に残ることがないと言っているとか、お父さんが親戚に自慢するために自分を利用してきたんだとか、これ全部あなたにおっしゃってるんですよね。
この一連のことを、今子供もいなくて二人だけになって、人生の棚卸しではないですけども、うやむやになっているところをちょっときちっと話ししたいなということで、ずっと二人でいろいろどうしてこうなんだろう、ああだろう、こうだろうっていろいろと話をしているところでの、夫がそういうことをポロポロとポロスと言いますかね、そんなことから出てきた言葉です。
先ほどね、今日もちゃんとやるぞってね、言葉に出してからね、仕事に出かけておられるっていうお話でしたよね、
はい、
そうするとご主人自身も突拍子もないことをやってしまう自分がいるっていう ことは自覚はしておられるわけよね。
独身の時と20年前の時はお酒飲んでたので、うん、これは本当の自分じゃないと、こんなことは自分はしないっていうふうに発覚してから、今まで20年ぐらいも絶対俺はそういう人間ではないって言い続けてきたんですけども、うん、1年前のそのことがあったら、うんうん、そこでもうやっぱりこれが本当の自分だっていうことは白昼堂々のシラフで、旦那さんも同じビルにいるのにっていうようなことね、それも準備もしないで口からパラッと出てしまったことを、やっぱり本当に本人もショックで身に染みたんだと思います。
なるほど。だとすればね、ご主人自身がそこまで自分のことをそれなりに自覚しておられるんであれば、さっきの加藤先生がお勧めがあったように、やっぱり心療内科の先生にお運びになるのはまずやってみることじゃないですか。
わかりました。
うん、
先生ね、
うん、
1年前のことがですね、起きた時に、その相手の人は怒りもしなくて、困りますと言ってその場を離れたっていうことで、夫は何とも思ってないっていうふ
う
に自分の都合のいいように解釈してます。それでもう一人アルバイトの女の方いるんですけど、もしその人だったらこんなことしないで、さらりと流してくれたのにな、なんだあの女みたいな逆切れしてます。で、私もそれは夫に指摘しました。だから本当にその時は相手に悪いとは思わなかったです、それでちょっと、示談みたいなことになって、多少金額払うことになったんですけども、申し訳ないという気持ちよりも、お金を払わされたということの悔しさみたいなの方が、当時は大きかったんです、でそれも本人は自覚してますし分かってます、だからなおさらまた次があるのではないかと、ここで本当に悪いと思わないっていうところが、私自身も本人もやっぱり気にはしてるところなんです。
今私自身も本人もとおっしゃったから、だから言ってるんですよ。本人もっていうのは、彼自身もやったことの突拍子もなさっていうのは分かってるわけでしょ、だから今日もちゃんとやるぞって口にまで出して行くって言葉ではなすってるわけでしょ。
やってます。
だそこまでの冷静さはあるわけですから。
あるんです、
だとすれば心療内科のどういう先生なんかわからないけれども、それなりにやっぱりご主人自身がそこを自分で深掘りするという作業を一応やってみないことには、それで事態がどのような解決の方向に向かうかどうかは別として、きっかけの一つの四つがにはなるでしょうね。
だ
やってみないことにしょうがないですよ。
ぜひやってみたいと思います。
ちょっと加藤先生と変わりますね。
これは本当に誰かいい心療内科の先生に巡り合えるといいんですけどね、意識の努力でどうこうできることじゃなくて、その人の無意識に蓄積されてきた何十年間の抑えられた感情が表に出てきてしまってるわけですから、ですからそこら辺のところを本当に理解して、そこを直す必要を努力してもらいたいと思いますね。よろしいでしょうか。
わかりました。ありがとうございます。
どうも失礼します。
本当にありがとうございました。失礼いたします。
人間は意識で動いているのではなく、その人の無意識の必要性で動いています。